声の情報、大阪の社会福祉、2024年7月、ナンバー830号、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会制作。目次1、少年刑務所での取り組みから大人たちの役割を話し合う。2、コラム HB。 3、特集活動者の広げ方の進め5。4、被災者の思いを一身に5。5、特別機構シベリア孤児の子孫。6、風を読む。7、死者協、大阪市在住の65歳以上の方対象介護予防ポイント事業。8、令和6年度赤い羽共同募金記念バッジデザインは、思いをつなぐ募金活動の広がりとつながりを願ってに決定。以上です。1、少年刑務所での取り組みから大人たちの役割を話し合う。生野区、生野で生活することを考える。困った子は困っている子。信頼できる大人との出会い。6月1日午後1時から3時30分にリゲッタ生野ホールで、困った子は困っている子、奈良少年刑務所絵本と詩の教室が開催され、およそ80人の参加がありました。この取り組みは生野区社協見守り相談室の主催で、罪を犯した少年たちへの関わりを続けてきた梁美智子さんの講演を聞き、地元の企業や飲食店、地域生活定着支援センターからのパネリストを迎え、非行や犯罪を犯した人たちも含めて、生野区で共に生活していくことを考えるイベントとして企画されました。企画した区社協見守り相談室の職員は、生野区は課題最先端地域と言われます。しかし、その課題を解決できるエネルギーと、誰をも包合できる地域であると思っています。子供も大人も誰もが一人にならない、居場所と役割の持てる人に育ってほしいと思いを込めて、子供たちが信頼できる大人との出会いをテーマとして開催に至りました、と思いを話しました。安全、安全な居場所を作る。当日は二部制で、第一部は梁さんの講演で、奈良少年刑務所において、90分の授業を月3回、6ヶ月間実施する社会性寛容プログラム、物語の教室、童話と詩の講師として9年間活動し、関わった子どもたちとのエピソード、大人の役割についての話がありました。決して否定せず、受け止めて、安心安全な居場所を大人が作るをキーワードに、話したことをまずは受け止め、指導や価値観を強要されないこと、自分を否定されるばかりではないことが大切です。そうすることで、子どもたちに変化があり、成長する姿を見ることができました、と語りました。例えば子どもから、死にたいと言われたら、死にたいぐらい辛いことがあるんだね、と否定せずに受け止め、問い詰めずに待つことで、なぜそう思っているのかの背景を話してくれることにもつながります。といった経験談もあり、学ぶことも多く、あっという間の時間でした。第2部では、区内でお好み焼き屋を営んでいる黒田義行さん、生野区育ちであり、区内で起業した株式会社リ・スター、工務店コンサルティングなど、の峰山俊也さん、一般社団法人寄り添いネット大阪地域生活定着支援センターの前坂千佳子さんの3人を交え、区社協職員が進行のもとパネルディスカッションを行いました。梁さんの話を聞いて感じたことや、活動をする上で大切にしていることは？という問いかけに、黒田さんは 学校に行けなくてもお店にアルバイトには来てくれる子がいたこともあるので、一つの居場所になることを大事にしています。関わる上では否定しないことを大切にして、あなたがこのお店に必要な存在ということを今後も伝えていきたいと思いますと話しました。続けて峰山さんは、小中学生時代は地域のサッカークラブで活動し、思春期には何にイライラしているのかわからない時もありましたが、サッカーが一つの居場所となっていたのではないかと今では思いますし、そこでの経験がいろいろなことに向き合えることにつながっています。今は従業員にも自身の子供にも普段のコミュニケーションを大切にし、話をまずは受け止めることを心がけていますと話しました。前坂さんは犯罪加害者への支援をしていますが、受け入れてくれる居場所、環境がないと社会復帰は難しいので、誰もが排除されない街づくりにつなげていきたいです。フラットな関係でまずは受け止めて関わる大切さを改めて認識しました。間接的に地域の皆さんにお世話になっているかと思いますので、引き続きご協力いただき支援していきたいですと皆さん思いを込めて語られました。最後は、困った子は困っている子、奈良少年刑務所絵本と詩の教室のイベントのまとめとして、りょうさんは目に見える困りごともあれば目に見えない困りごともある、一人一人がどのように支援をすれば困りごとがなくなるのか、どうすれば困っている方を受け止めてもらえるのかなどを考え、歩み寄ることが大切です。そのため、お互いに語り合い、分かち合ってほしいです。とのメッセージを送りました。地域生活定着支援センター、都道府県に一つずつ配置されており、高齢者や障害者で福祉的な支援を必要とする矯正施設、刑務所、少年刑務所など、矯正施設対処者の社会復帰及び地域生活を支援することを目的としている。写真が1枚あります。パネルディスカッションの舞台で、クシャキョウ、篠崎さん、黒田さん、峰山さん、前坂さんが写っています。2. コラム HB。 近所の一人暮らしのおばあさんが、誰も撮る人がいないから木に登って食べていいよと遊びに来ていた孫に声をかけてくれたのがもう数年前になる。その時もらったビワの実を食べて庭にまいた種が芽を出して1メートルほどの高さになった。そして今年初めて6個の実がなった。さくらんぼほどの大きさの実だが、もっと大きくなるだろうとそのままにしていたら、雨が降った翌日、実が一つ落ちてしまった。もう限界だと、残りの五つを収穫。さくらんぼは一日収穫時を逃したら、ひよどりに全部取られてしまうが、ビワはそんなことはなかった。小さな実だが、熟したものと同じように、スルッと皮がむけて、食べてみると、店に売っているものよりずっと甘い本物のビワだった。近所のおばあさんの親切がまさに結実しておいしい実になった。来年はもっと大きな実がたくさん収穫できるに違いない。幼児だった孫もビワの実と同様に成長し中学生になった。おばあさん、いつまでもお元気でと願うと同時に、来年のビワが本当に楽しみになった。
3、特集、活動者の広げ方のすすめ5、地域との関わりを知ってもらうために、まずは活動者と顔を合わせる。本記事、活動者の広げ方のすすめ5では、新たな担い手発掘を目指して、市内各区、地域の工夫を凝らした取り組みを紹介します。活動者の広げ方のすすめ1から4は、 令和6年1月号から4月号に掲載。住民と地域活動者が顔を合わせる機会を作る。淀川区新東三国地域は、JR 東淀川駅、新大阪駅、大阪メトロ東三国駅に近接しています。今回は、新東三国地域の社会福祉協議会の会長を務める辻本啓二さん、地域活動協議会連合振興長会の会長を務める中川勝さんに実施している様々なイベント、中でも小中学校と連携した取り組みを通して、新しい地域活動者を増やしていくために意識していること、工夫している点、活動を始めたきっかけなどをお聞きしました。新東三国地域での取り組みについて教えてください。辻本さん、担い手を増やすためには、新東三国地域の活動を知ってもらうことや、地域住民と一緒に活動することが必要だと考え、クリーンウォークや地域全体での大運動会、毎年土曜授業の一環として実施している防災訓練、夏祭りなどを行っています。クリーンウォークはみんなで街をきれいにするイベントで、活動しながら話すことを通して街の魅力の新たな発見ができる機会として、年3回程度開催しています。また、様々なイベントで、地域の中学生で構成しているジュニアリーダーにも担ってもらい、一緒に活動しています。そうすることで、未来の担い手育成や、地域町会の人と顔を合わせる機会にもなっています。最近の防災訓練では、町会の大人と子供が一緒に、一時避難場所から新東三国小学校へ避難してくるという内容で行いました。学校の担任の先生とも出会える機会になりました。中川さん、辻本会長のお話に加えて、小学6年生が卒業する際に、卒業生へのお話として、地域の組織、団体、役割などを説明し、災害時には周りの助けが必要となること、だからこそどこにどのような人が住んでいるか知っておくことが重要で、地域との関わりを知ってほしいということを伝えています。そして、どのような地域活動が実施されているかを知ってもらい、一年を通じて実は地域と関わっていること、中学生になっても、大人になっても継続して参加してほしいことを伝えています。また、フードロスマルシェ、販売期限や賞味期限の理由によって食べられるのに廃棄される予定の食品を販売し、独居の方などが外に出て買い物を楽しんでもらうイベントも、市営住宅やアーベイン、UR 賃貸住宅などのいろいろな場所で実施し、外出の機会にするとともに、相談コーナーや子どもコーナーなどで参加した方とつながれる機会を作っています。他にも二十歳の集いやたこ揚げ大会など様々な企画を通して参加者から活動へとつなげていけるよう取り組んでいます。写真が3枚あります。写真1、左、中川会長、右、辻本会長。写真2、フードロスマルシェでのマリオネットショー。写真3、フードロスマルシェの様子。写真終わり。地域活動者を増やしていくために意識していることはありますか？辻本さん、地域役員の皆さんは平均年齢が比較的若いこともあり、柔軟に企画してもらえるよう、こんなことをしたいという声があれば、まずは一回やってみようの精神でやってみてもらっています。不評で難しければやめることも検討しますが、まずはやってみないことには何もわからないため、取り入れるようにしています。例えば、一人から子ども食堂をしたいと声が上がり、 平成30年7月頃からやってみることとなりました。月1回継続して実施しており、今では宿題も見るなど居場所づくりになっています。中川さん、時間があるときに参加してもらい、少しずつ関わってもらえるようにとの思いから、大運動会などの何かイベントの際は、ジュニアリーダーは自由参加にしています。また、大変そうだから手伝おうかという気持ちを自然と持ってもらえるよう意識しています。その他には、やはり顔を合わせる機会が必要と思うので、小学校の PTA と話し合って、コロナ禍の時期から小学生の登下校を見守る新東三国見守り隊を再編、増強しました。子どもたちを含め、多くの方と顔を合わせる機会を作っています。活動を始めたきっかけについて教えてください。辻元さん、子ども会をしていて、そこから知っている人と一緒に活動することとなり、今に至ります。活動が継続できているのは、子どもが好きということが一番ですかね。子ども会をしていた時や、ジュニアリーダー、二十歳の集い、その他のいろいろな行事などで関わった子どもが、おっちゃんと言って戻ってきてくれることがすごく嬉しいです。成長した姿も見られるので、その時がやりがいを感じる一つでもあります。いくつになっても声をかけてもらえることは嬉しいですね。中川さん、淀川区ではありませんが、自分が子供の頃住んでいたところで、地域の方にお世話になったので、恩返ししたいと思っていました。バリバリ仕事をしていた時は、重要な役割をなかなかできませんでしたが、できることはどんどんしていきたいと思いながら、今活動しています。大変な時もありますが、みんなで分け合いながら、飲み仲間もでき、地域が好きなので楽しく活動しています。今後の展望について教えてください。辻元さん、フードロスマルシェでは毎回変化をつけられるよう考え、開催する場所を増やすことや、ブースの内容など、様々なことを模索しており、より良い活動にしていきたいです。また、地域の行事では、形を変えてなら実施できるものは、少し形を変えるなど、工夫しながら復活させていきたいと思っています。担い手についても、活動の中で、次の担い手を探しつつ、引き続き担い手作りにつながる取り組みをしていきたいと思います。中川さん、賛同して参加してくれる人を増やすにはどうしたらいいのかを模索して探していきたいと思っています。地域の活動では他の団体とも横でつながり、連携して活動をしていくことが大切ですので、今後も一緒に仲良く協力し合って取り組んでいきたいと思います。愚者協へメッセージをお願いします。辻元さん、会議やフードロスマルシェなどでいつもありがとうございます。持ちつ持たれつでこれからも話し合いながらいろいろな活動でよろしくお願いします。中川さん、地域の高齢者などで気になる方がいればすぐ動いてくれ、対応が早くて助かっています。防災訓練など様々な機会でも今後もよろしくお願いします。活動者を広げていくためのポイント。地域と関わってもらうために、まずは住民と活動者を顔を合わせる機会を作る。地域について知ってもらうために活動を話せる機会を作る。防災訓練などで町会の大人と子供が一緒に訓練することで出会えるきっかけとする。まずはやってみてもらう精神で柔軟に企画できる環境づくり。まず一回やってみないことには何もわからないと考え、提案しやすい雰囲気を作る。新しいことも受け入れることでこんなことをしたいと次からも企画してみようという環境を作る。新東三国地域の主な活動一部。 高齢者食事サービス、社協夏祭り盆踊り大会、家族花火大会、防災キャンプ、10歳若返りダンス教室、大運動会、敬老事業、フードロスマルシェ、防災訓練、子育てサロン、グリーンウォーク。写真が3枚あります。写真1、新東三国地域役員の皆さん。写真2、10歳若返りダンス教室の様子。写真3、子ども食堂の様子。写真終わり。
4、被災者の思いを一身に。5、七尾市災害ボランティアセンターへの継続した運営支援。令和6年、能登半島地震。1月1日に発生した令和6年能登半島地震で被害を受けた石川県内の市町村社協では、被災された方々が元の生活を一日でも早く取り戻せるよう、災害ボランティアセンター、以下災害 VC を開設しています。被災者、被災地の力になりたいという思いを持ったボランティアが多数駆けつけており、被災者に寄り添いながら活動を展開しています。能登半島地震の被害状況で現在把握している内容としては、人的被害1586名、住宅被害では12万5976棟、令和6年6月25日消防庁情報となっています。大阪市区社協では、石川県七尾市へ2月17日から6月末までおよそ4ヶ月半にわたり、近畿ブロックの社協とともに七尾市災害 VC に職員を派遣し、現地の社協職員とともに災害 VC を運営し、被災者のニーズに寄り添いながら支援してきました。職員派遣は6月末で終了し、7月以降は地元主体で運営されることとなりました。今回は第26から31クール、33クールとして派遣した職員が現地での活動で感じたことを掲載します。過去の掲載では、令和6年3月、4月、5月、6月号を参照。第26クール、5月3日から9日、この花区社会福祉協議会、第1層生活支援コーディネーター、久保夏美。災害 VC を職員ボランティアなどのワンチームで運営する。派遣期間中は長期でボランティア活動を行う方も多く、慣れからの事故やグループ内での音信不通、廃棄できない家財などを一度預かるも、依頼者に返却しなければならないなどのトラブルが多発しました。私はマッチング担当でしたが、地域に出る機会が少なく、現地の様子が見えにくいため、ボランティアからの報告は、道路状況や依頼者の状況などを知ることができる貴重な情報源でした。災害 VC は、状況が日々変化する中で、最新の情報を統一して認識できているかが重要であり、携わる職員、ボランティアがワンチームで運営することが必要と改めて感じるとともに、ボランティアの熱い思いや経験値などを支援につなげる環境を整備することが安全な運営につながると感じました。第27クール、5月7日から13日、阿倍野区社会福祉協議会包括支援担当、アイス・ミウ。熱い気持ちで活動するボランティアの力の偉大さ。ボランティアの方が持つ力の偉大さを実感しました。体が不自由な独居高齢者宅で活動を行ったボランティアの方から、ボランティア活動は終了しても今後の生活が心配。地域包括支援センターにつないでもらえないかといったご相談を受けたり、遠方から来られて 石川のためにボランティアに来て応援していることを地元の方は喜んでくれている。それがボランティアの力の源と話す方がいたりと、被災された方に寄り添い、熱い気持ちで復興を応援するボランティアの方がいてこその社協の災害支援だと感じました。職員としてその思いをボランティア活動につなげ、現地で活動を行うボランティアの方だからこそわかる情報を聞ける関係づくりも重要だと学びました。第28クール、5月11日から17日、港区社会福祉協議会地域支援担当岡田優奈。心は熱く、頭は冷静に、現場で求められる即座の判断能力とチーム連携。ボランティア活動のアポイント電話がつながらなかった、以下普通、ケースの中で、4月下旬から普通が続いて記録されていたケースが気になりました。ケースの詳細を読み込むと、耳が遠いため電話に出ることができない可能性あり、との記載を発見し、この方に電話をかけ続けるだけでいいのか疑問を抱きました。リーダーへ相談した上で、基本的にアポイントは電話であるが、このケースでは現地調査班に対応をお願いすることとなり、訪問により活動日程を確定することができました。私だけではこの結果に決して至らなかったと思います。災害 VC で業務内容を遂行するだけでなく、クールのメンバーと相談し、臨機応変に対応する大切さを感じたケースでした。第29クール、5月15日から21日、此花区社会福祉協議会地域支援担当、野張咲。マッチング時の葛藤から、災害 VC 運営を考える。第29クールでは、大型の災害廃棄物や数百を超えるブロック塀の回収、引っ越しのニーズが多くありました。危険が伴う作業のため、ボランティアに任せていいのかと、マッチング時に葛藤したのを覚えています。平時のボランティアセンターと異なり、災害 VC は被災者のために開設されます。しかし、ボランティアなしでは災害 VC は運営できません。被災者に寄り添いながら、全国から来てくださるボランティアにも感謝して、誠実に対応し、災害 VC を一緒に作り上げていくことが大切だと感じました。第30クール、5月19日から25日、西成区社会福祉協議会、地域支援担当、橋口風吾。社協の信頼度が問われている。私はクールリーダーを担当しました。センター運営のコーディネーターであり、各担当の進捗管理や、七尾市社協、七尾市との調整を担いました。住民が災害 VC に依頼すると、電話受付、訪問による調査、日程調整、ボランティア対応へと進みますが、基本的には外部支援者による対応になります。つまり、現地を知らない方に依頼することになります。その時、それまで積み上げてきた社協の信頼度が問われているのではないでしょうか。災害への備えだけでなく、平時からの事業推進や、それを通じた他との関わりの重要性を再認識しました。第31クール、5月23日から29日、浪速区社会福祉協議会、見守り支援ネットワーカー管理者、三木かすみ。ボランティアは人手ではなく、思いを持った活動者。第31クールから、トイレ掃除を資材班の担当する職員ではなく、早く帰ってきたボランティアにお願いすることとなりました。引き受けてくださるか不安でしたが、みんなでやった方があっという間に終わるよ、とボランティアから他のボランティアに声かけがあり、 一人でこなそうとせず、ボランティアと共に運営していく重要性に気づかされました。また、リーダーから引っ越しや廃棄の案件が多いこともあり、ボランティアが引っ越し業者や廃棄業者のように受け止められる場面がある。ボランティアは人手ではなく、それぞれ思いを持って参加されたボランティア活動者である、と話がありました。活動者への接し方や伝え方を考え直すきっかけとなりました。第33クール、5月31日から6月6日、東淀川区社会福祉協議会、見守り支援ネットワーカー管理者、谷口彩香。被災地支援に地元の力が必要不可欠。地元ボランティアの方々が多い日には100枚以上あるビブスを自宅で数回に分けて毎日洗濯してくださっていました。皆さんのおかげで災害ボランティアの方に毎日清潔なビブスを渡せていますと感謝を伝えると、遠くからボランティアが来てくれて本当に助かっている。自分はこれくらいしかできないけどね。ちょっとでも助けになれば嬉しいわ、と話してくださいました。災害 VC では外部からのボランティア対応に追われることが多々ありましたが、地元住民の存在とその力も災害 VC の運営には欠かせないと気づかされた瞬間でした。そして被災地がこれまで持っていた力を生かす大切さを再認識できたとともに、その力を途絶えさせない関わりが社協に求められる役割なのだと感じました。写真が2枚あります。写真1、第28クールから29クールの職員へ、電話する際のポイントや現地調査の調査書から判断の仕方などを引き継ぎ、写真2、グループ説明で依頼内容を確認している様子、第30クール、写真終わり。QR コードがあります。大阪市社協ホームページ、被災地支援情報。令和6年、能登半島地震災害義援金募集。皆様の温かいご支援、ご協力をお願いいたします。受付期間、令和6年12月27日金曜まで。銀行口座、りそな銀行、上6支店、普通、6804741。名義、大阪市社協義援金口。詳細については、大阪市社協総務課、電話06-6765-5601まで。
5、特別機構、シベリア孤児の子孫、ポーランドから来日。社会福祉法人、大阪市社会福祉協議会会長、長岡正美。1920年大正9年から1922年大正11年にかけて、第一次世界大戦とロシア革命後の内戦などによって、多くのポーランド人がシベリアで難民となりました。それから100年余が経過したのを機に、今回約50人の孤児たちの子孫や関係者の方々が来日されました。当時、飢餓や病気に苦しむ子どもたちの悲惨な状況に対して、国際救援委員会の要請で、日本赤十字社が外務省や関係団体の協力により、敦賀港を経由して日本に受け入れました。第一次は1920年から1921年に375人が東京の福田会に。第二次は1922年8月から9月に大阪の公民病院看護婦寄宿舎に滞在しました。大阪では390人の児童と付き添い者が 阿倍野の地に立ったばかりの寄宿舎、現在の大阪公立大学病院の場所で生活し、短い期間でしたが、カトリック教会や女学校の生徒、医師や看護婦、社会事業関係者、方面委員や地域の人々らが協力し、温かく支援しました。今回、5月末に東京の社会福祉法人福田会で、100周年の記念碑披露式典が開かれ、その後、敦賀湖、京都を経由して、6月3日から4日に大阪を訪問されました。赤十字社大阪支部会館で当時の足跡を聞き、写真や資料を熱心に見ておられました。そして宿舎跡地に立ち、日曜に通ったカトリック玉造り教会、聖マリア大聖堂、みんな大喜びだった天王寺動物園、歓迎会が開かれた中央公会堂、故国に向けて出港した神戸港など、ゆかりの場所をバスで訪問し、家族の思い出を語り合い、貴重な時間を過ごしました。私も同行させていただき、一人一人の長い苦難の物語を思いました。命を守るために果たしたポーランド児童救済事業は、子どもの人権を前進させた歴史であり、平和と福祉のつながりの大切さを示すものです。100年余にわたる日本とポーランドの友好関係の背景を考え、今後も語り継がれることを願っています。敦賀市にある人道の港、敦賀ムゼウムには、杉原千畝の命のビザとともに、ポーランド孤児救済の常設展示があります。研究所も刊行されていますので、ぜひご覧ください。聖マリア大聖堂前での記念写真があります。6、風を読む。高齢者に関する定義の再検討。大阪公立大学大学院生活科学研究科講師、杉山圭。2024年5月23日に開かれた経済財政諮問会議において、高齢者の定義を70歳とすることを検討すべきとの提言があった。また、2024年6月14日には、日本老年学会が高齢者及び高齢社会に関する検討ワーキンググループ報告書を公表し、2017年の高齢者及び高齢社会に関する検討ワーキンググループの提言を踏襲し、高齢者の定義を現行の65歳以上から75歳以上とし、65から74歳を準高齢者、90歳以上を超高齢者と呼称すべきであると改めて提言した。日本老年学会の報告書は、あくまで平均余命が延伸していることを鑑みた医学的見地からの提言であるが、前述の会議の動向を踏まえるならば、定義にとどまらず、社会保障制度の構造の見直しなどにも波及する大きな変化であると考える。労働者数がますます減少し、増大する社会保障費を抑制するためには、高齢者の若返りを推進していくことは確かに重要である。しかし、高齢者は老化に伴って確実に心身機能が低下していくため、それらへの対応なしに、一概に定義を議論することはできない。特に、心身状態や生活状況に関する個別性が高い高齢者という存在に対して、定義に合わせて現行制度の対象年齢を引き上げるという議論は危険である。そのため、個別ニーズに応じて必要な医療・介護サービスにアクセスしやすいようにするための自己負担額の軽減措置のほか、経済状況を鑑みた公的年金の給付水準や雇用対策の検討、これらの制度・サービスにつながるための社会的処方の担い手、 専門職などの養成など、高齢者の生活全体を見据えた制度横断を並行して議論し、今後の新しい社会の構築に向けた対策を検討することが求められる。
7、支社協、大阪市在住の65歳以上の方対象、介護予防ポイント事業。ちょっとしたお手伝いの活動でポイントがたまり、たまったポイントは換金できます。令和6年4月から年間のポイント換金上限額が8000円から1万円にアップしました。大阪市介護予防ポイント事業は、高齢者の外出の機会の増加、生きがい作りや介護予防を目的に実施しており、研修を受けて登録した65歳以上の方が、介護保健施設や保育所などで活動しています。自分らしさを生かした活動で元気と一緒にポイントを貯めてみませんか？活動を始めたい大阪市内在住の65歳以上の方へ、ちょっとしたお手伝いや趣味、特技を生かした活動で活躍しませんか？まずは登録時研修をご受講ください。登録時研修日程、日時、場所の順に読みます。7月11日木曜午後2時から3時30分、福島区社会福祉協議会、福島区エビエ 6-2-22、 7月18日木曜午後2時から3時30分、東淀川区社会福祉協議会、東淀川区菅原 4-4-37、7月22日月曜午後2時から3時30分、西成区社会福祉協議会、西成区岸の里 1-5-20、 西成区合同庁舎8階、7月24日水曜午後2時から3時30分、東住吉区社会福祉協議会、東住吉区田辺 2-10-18、以降の日程でも開催を予定しています。詳しくはお問い合わせください。活動者を受け入れたい介護保健施設や保育所、認定こども園の方へ、本来のサービスを手厚く提供できたり、活動者が架け橋となって地域とのつながりができたり、施設側のメリットも数多くあります。ぜひ受け入れ施設としてご登録ください。介護保健施設での活動例、お話し相手、配膳の手伝い、食器洗い、楽器の演奏、レクレーションのお手伝い、お掃除、洗濯物畳みなど、保育所、認定こども園、養護連携型、保育所型での活動例、絵本の読み聞かせ、遊び相手、配膳の手伝い、食器洗い、園庭の手入れ、登校園児の見守りなど、写真があります。趣味、特技を生かして活躍中、外遊びの見守り、写真終わり。問い合わせ、申し込み、大阪市社会福祉協議会、福祉事業課、介護予防ポイント事業担当、電話 06-6765-5610、 メールアドレス kypoint@osaka-sishakyo.jp、 ホームページアドレス https://www.osaka-sishakyo.jp/kaigoyobou/。 QR コードがあります。8、令和6年度赤い羽共同募金 記念バッジデザインは、思いをつなぐ募金活動の広がりとつながりを願ってに決定。10月1日から全国で実施する第78回赤い羽共同募金運動で使用される記念バッジのデザインが決定しました。近畿6府県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、共同募金会が合同で募集。193点の応募作品の中から、選考委員会の審査の結果、赤い羽賞、最優秀賞、採用作品1点、愛ちゃん賞、優秀賞5点、希望勲章、奨励賞20点を決定いたしました。採用されたデザインによって制作した記念バッジは、今年度の共同募金運動期間中に共同募金に協力いただいた方へのお礼や、共同募金を PR するためなどに、近畿6府県を中心に広く活用されます。赤い羽賞、最優秀賞、採用作品、作者、伊藤瑠香さん、滋賀県大学生、制作意図、募金活動やその思いが人から人、募金する人、寄付を受ける人などにつながり、活動がより広がる様子を表現しました。赤い羽を優しく包み込む手で、活動に関わるすべての人の温かい気持ちを表しました。バッジのイラストがあります。愛ちゃん賞、優秀賞、希望勲章、奨励賞、受賞者、受賞作品については、大阪府共同募金会のホームページに掲載いたします。ホームページ赤い羽大阪、ホームページアドレス http://www.akaihane-osaka.or.jp/。 お問い合わせ先、社会福祉法人大阪府共同募金会、担当熊谷内藤、郵便番号 542-0065、大阪市中央区中寺 1-1-54、大阪社会福祉指導センター2階、電話06-6762-8717、ファックス06-6762-8718、メールアドレス ai-kibou@akaihane-osaka.or.jp。
以上で声の情報大阪の社会福祉830号を終わります。発行社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、郵便番号543-0021、大阪市天王寺区東神津町 12-10、 大阪市立社会福祉センター内、電話 06-6765-5601、 ファックス06-6765-5605、 ホームページアドレス http://www.osaka-sisha-kyo.jp。 この記事に関してのお問い合わせは、社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号 546-0031、 大阪市東住吉区田辺2-10-18、爽やかセンター内、電話 06-6622-6611、 ファックス 06-6622-8973、 ホームページアドレス http://sawayaka-c.ne.jp/ までお願いします。 音声訳、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会。今月の担当は、中西美里、西村初江、伊藤陽子、堀節子、山野雅子でした。この後には何も録音してありません。